健康飯田、本日の健康飯田は飯田市立病院へお邪魔しています。今回お話を伺いますのは耳鼻咽喉科頭頸部外科の医師一ノ瀬彩先生です。一ノ瀬先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は中でも耳鳴りについて教えていただきます。まず耳鳴りです。こちらはどういった状態を指すんでしょうか？
耳鳴りとは、実際に音が鳴っていないのに、音が鳴っていると感じてしまう異常な感覚というふうに言われています。
この耳鳴りがしてしまいやすい、どうでしょう、年齢ですとか例えば性別っていうのはありますか？
やはりお年とともに、耳鳴りが苦になるという患者さんは多く見られるという傾向がありますが、性別に関しては男女ともにというところです。
どうでしょうか、ラジオを聞きの皆さんも体感されたことがありますか？耳鳴りは続くんですか？1回あってその後ないですとか、そういう体験をされる方は割にいらっしゃるのかなって想像しますが。
そうですね、一時的に耳鳴りがしたんだけれども、割とすぐに良くなったという方もいらっしゃいますが、患者さんとして来られるという方ですと、やはりずっと耳鳴りがしていて、その音が大きくなったり小さくなったりして煩わしくて困ってしまうという方が多いです。
体感した音ですとピーンとかボーっていうような同じ太さの音がずっと聞こえているどこかで、あの状態でしょうか？
そうですね、そのような認識で大丈夫だと思います。
そうするととても厄介だなっていうやっぱり感想を持ちました。こちら耳鳴りです。先生、消す方法っていうのはありますか？
現状では完全に消し去る、根本的になくしてしまうというような治療法はないというような状況です。
そうですか。煩わしい音ですけれども、先生、耳鳴りのこうどうして起きちゃうのかっていうのはそちらを分かってきてるんですか？
そうですね、音を聞くというような仕組みと同じようなものになってくるんですけれども、基本的に音を聞くというようなことになってきますと、耳から入った音というのは鼓膜をこう伝って、耳小骨という小さい骨を、震わせてですね、内耳というところに届きます。で、内耳からさらに聴神経という神経を通って頭の方に、脳に伝わるというような仕組みになっています。で、耳鳴りのある方というのは難聴がある方が9割ぐらいいらっしゃいますので、ここで難聴が起こってくると音が入ってこなくなるというようなことになります。で、そうすると音がしなくなったことに対して頭の方が音がないよというような感覚を作り出してしまって、耳鳴りが生じるというふうに言われています。なので脳が耳鳴りを作り出してしまっているというのが耳鳴りのメカニズムだというふうに言われています。
そうなんです。耳鳴りを持ってらっしゃる方、難聴の方が非常に多いって今教えていただきました。先生、難聴はまたこちらは年齢ですとか関係あるものですか？
そうですね、やはりお若い方は難聴の方は少ないですけれども、やはり加齢性の難聴といってお年とともに聞こえが悪くなってくるという方が多いですので、それとともに耳鳴りはやはりしやすくなるというような状況になります。
これはどうでしょう、耳鳴りを例えば余計悪化させてしまうなんていう要因っていうのは見えてきてますか？
そうですね、耳鳴りを気にしてしまうというのは良くないというふうに言われています。こう注意の感覚っていうふうに言われてたりもしますけれども、耳鳴りを気にする、あとは不安だったりとか抑うつ状態、あるいは眠れないとかっていうようなことのストレスがかかってしまうと、脳のところでその耳鳴りの不快なものと一緒にこう相互作用というか悪循環になってしまって、でさらにこうどちらも悪化させてしまうというふうに言われてますので、そういうもののストレスだったりとかは感じない方にいた方がいいというふうに言われてます。
そっか、 本当に今お話しいただいたように悪循環ですね。気持ちも休まらなくなってしまいますし、そのストレスっていう言葉もありました。何か有効的な治療方法というのは今どんな様子ですか？
やはり難聴の方が多い、音が入らなくなってくることによって耳鳴りが生じるというような仕組みになっていますので、基本的には補聴器で足りなくなってしまった音を補ってあげるというのが有効だと言われています。
そうすると外の音も聞こえてくるし、それで耳鳴りがこう軽くなれば非常にいい状態になりそうです。先生、他にも重要なことってありますか？
先ほどお話ししたやはりストレスというのが悪循環に陥りやすいというような、ものになっていますので、なるべくそのストレスを除去してあげる、感じにくくしてあげるっていうのはとても大事だというふうに言われてます。なので耳鳴りで眠れないですとか、すごくそのうつ状態になってしまうとかっていう方に対しては、耳鼻科だけではなくて、心療内科ですとか精神科の先生にもお願いして、一緒に見ていただけませんかということでお願いをすることはあります。
先生、例えば耳鳴りがするときっていうのは静かなお部屋の方が落ち着くんですか？
静かな環境であるほど耳鳴りが感じやすいというようなことがあります。正常な方でもうんと静かなところに行くと耳鳴りがすることがあるっていうふうなことがありますので、補聴器と同じようになるべく音を入れてあげるっていうのがおすすめです。
ご自身が好きな音でいいんでしょうか？自然な音ですか？
そうですね、音楽をかけてもらう、テレビラジオをつけていただく、あるいは気になりにくいような自然の音ですね、風の音であったりとか波の音とかっていうようなことも言われてますけれども、苦にならないような音を入れてあげるとより良いと、感じにくくなるというふうに言われています。
先生、今日は耳鳴りのお話を伺うにあたりまして、その難聴っていうことも教えていただくことができました。難聴ですとその突発性難聴、こちらも言葉を聞いたことがあります。ここは関わりがありますか？
そうですね、今までになかったような耳鳴り、強いような耳鳴りですとか、あるいは耳鳴りと一緒に聞こえが悪くなってしまったですとかいうような状況がある場合は、急性の難聴になっている可能性があります。その場合は耳鳴りの治療というわけではなく、聞こえに対する治療ということで早めの治療が必要になる場合がありますので、いつもと違うような耳鳴りがあるとかっていうようなことであれば、早めに耳鼻科へご相談いただけると良いと思います。
先生、突発性難聴はまた原因は違うんでしょうか？
突発性難聴というのは今のところ原因は不明とされていますけれども、急激に一般的には片方の耳の聞こえが悪くなるというような病気になります。
感じたら早めに受診をというおすすめでした。突発性難聴は先生、治療はまた違うものなんですね？
そうですね、耳鳴りの治療とは少し違ってきますので、ステロイドでしたりとか、ちょっと特殊な薬を使ったりしますので、もう早めの治療がいいと言われてますので、変わったことがあれば早めにご相談いただくのが一番いいと思います。
今日もラジオから健康飯田をお聞きいただいておりますが、何か不具合があるなっていうところをここのところ感じていらっしゃる方は、どうぞ早めに耳鼻咽喉科、頭頸部外科、こちらを受診してください。一ノ瀬先生、今日お忙しいお時間ありがとうございます。最後にラジオ聴きの皆様にメッセージをどうぞ一言お願いいたします。
耳鳴りに、気をとらわれすぎずに、耳鳴りを探してしまったりすると悪循環になるということは言われてますので、なるべく気にしないような方向に持っていけるととても良いと思いますので、ストレスだったりも抱えすぎずというところで過ごせるといいかと思います。
ありがとうございます。今回の健康飯田です。飯田市立病院をお邪魔しました。お話を伺いましたのは耳鼻咽喉科頭頸部外科医師の一ノ瀬彩先生です。一ノ瀬先生、本日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。